はい、立石さんの深いお話でした。人生の第一歩をよく噛んで食べる、一人でも自信を持ってというお話でしたが、いかがですか。玉木さん、そんな噛んでよく食べるっていうことを考えて食べてました
ね。え、考えなきゃいけないですよねとつくづく。あと最近食育をされている方から聞いた話では、やっぱり噛むこともその教育の一つとして子どものうちから教えて、まあ実感してもらうということで、例えばそのお米を一口口に、お米で炊いたご飯を一口口に入れて、その30回以上頑張って噛んでみましょうというような試みもやってらっしゃるそうです。
あ、それって日本
で、ね、日本の話ですね、アメリカじゃないですね。
アメリカでそれやってたすごいな。ピザ30、一口30回噛むみたいなあるのかな。特にまたよく噛むっていうのは、なんか本とかに書いてあるのは、一口口に入れたのを30回噛みしめる、それから飲み込むっていう話なんです。このトークを収録したのは4月の終わりなんですが、それから私トライしてみたんです、30回噛むって、最初、今もそうなんですけど噛めないですね、顎使ってなくって30回噛むっていうのがいかに運動かというか、難しいことかということを半世紀以上生きて初めて気がついて、普段噛んでないんだなっていうふうに思ったんですが、リュウタさんとかなんか噛み締めて食べてそう。リュウタさんいかがでした、トーク聞かれて。
いや、まあそんなこともないそんなことはないんですけれどもそうですね、まあ結構一人で食事することが今は僕は多いので、仕事の途中はだいたいオフィスで食事しご飯食べてしまうので、そうするとだいたい他のことをやりながら食べながら、時間もまあ微妙にない時はないしみたいな感じなので、まあそういう時の部分を変える余地はあるんだよな、あるだろうなっていうのはすごく思うんですけど、
本当噛むっていうことを意識しなかったけど、当たり前すぎて唾液が出るんだというようなこととか、その唾液が消化にいいとか考えたこともなかったですけど、おばあちゃんに言われたりおじいちゃんに言われたりとかってあります。小さい頃大人によく噛んで食べなさいよって言われました、リュウタさん。
どうでしょう、僕はどうだろう、僕は食べるのは遅い方なので、噛んでるかどうかともかくとして遅い、単純に遅いので子供の頃もっと遅かったので、
じゃあ早く食べなさい
とか、遅いことに関するプレッシャーっていうのはよくわかるんですけど噛んでるかどうかは別としてお前食べるの遅いなっていうものへのプレッシャーっていうのはよく、確かによくわかるんですけど、
でもきっと噛んでたんだろうね。
そうなんでしょうね、ただ単に遅い
外を見ながらゆっくり食べている子供ってあんまりいないかも。と玉木さんはどうでした、なんか噛むっていうことを、幼い時に親に教えられたとか、
そういう、
あるいは記憶とか、どんなことを教えられました。
そういう記憶ないんですけれども、とりあえず立石さんもおっしゃったように、食べる行為はまあ殺生というか、自然のその恵みとか命をいただいているわけで、無駄にしちゃいけないよっていうことは、まあ兼業農家だったこともありですね、そのお米一粒もお茶碗に残しちゃいけないですとか、そういうことは言われましたけど、噛むことは言われたのかな、どうでしょうね。
意外と言われなかったかもしれないですね、なんか立石さんが教えてくださった、よく噛んで食べる忘れられた究極の健康法、斉藤茂っていう人の本の中に、噛んだらなんでいいのかっていうことが最初のなんか情報みたいなところに書いてあって、よく噛む8大効果、で卑弥呼の歯がいいぜっていう、卑っていうのが肥満を防止、満腹する感じがするので、 なんかあんまりそれ以上食べない、これ時間かかるからなかなか食べるの大変だから、確かにこれはあるんじゃないかなと。で、味、卑弥呼の味の味、味覚の発達、うん、で美味しさがよく分かるようになる、うん、確かにそうかなと思います、うんうん、言葉の発音がはっきりした言葉になる、そうなんだろうか、口動かすからかな、あこれはよく分かんなかったんですけど、脳の発達、噛むことは脳を活性化する、
うん
うん、でも体を動かすこと自体がどこでもきっと脳に刺激を与えていると思うんですが、噛むことも同じで脳の発達で、歯、これも大事かもしれませんね。歯の病気予防、虫歯や、歯周病になりにくくなる、そうそうなんだ、唾液とかも関係しているのかな、
うんうん、
がん予防、唾液の効用によってがんを予防できる、本当なのかなとか思った。胃腸の働きを促進、これはそうですよね、胃腸の負担を軽減する、立石さんのお話だったら眠くならなくなるって食べた後って言ってましたね。で全身の体力向上と全力投球、力いっぱい仕事や勉強ができるということで、よくかも八大効果、卑弥呼の歯がいいぜっていうふうにつなげるとなるみたいなんですけど、そういうことはあんまり考えたことなかったな。でも1日3回食べるとして、しっかりこれだけ噛むととても多分何か体が変わってくるんだろうと思うんですが、トークの中にもあった一人でしっかりスイッチ入れて食べるっていう、これもなかなかひょっとしたら今の日本で難しいかもしれないなと思ったんですが、今の日本というか特に若い人とか大学とかだと本当に学生さんが一人でご飯食べているところを見られるのが苦痛だっていう人が結構いるんですが、
うーん、
アメリカではどうでしょう、そんなこと気にする、キャンパスとかで。リュウタさんどうですか、
気にはなると思いますね。それはやっぱり国の文化っていうよりは若者の心理というか、まあ別にどっちも専門家じゃないのであれなんですけど、でもカフェテリアで一緒にご飯食べる人がいないみたいなのって結構映画とかでも、中学高校大学とかですよね、カフェテリアとかフードコートとかこっちの学校にはありますけど、そこ行ってみんながワイワイ食べてるところに一人で座ってご飯をもそもそ食べるっていう、なんかこう友達がいないキャラクターの
ステレオタ
イプみたいな感じで描かれること多い気がしますけれども。
なるほど、じゃあ日本特有じゃないんだ。アメリカってなんか私の勝手なイメージでそういうこと全然気にしないと思っていたら、若い人はそうじゃないかもしれませんね。
てか、まあ、子供の時っていうか若い時ってやっぱり気になると思うし、うん、
ああそうだからね、ちょっと会話の中でも言ってきたトイレでご飯食べる人っていうのは日本の場合だったらちょっと話題になってたりとかして、でもそのために一人でご飯を食べるシートを生協とかでも作るみたいな、で仕切りをするとか、なんか図書館みたいじゃないかとか思ったりするんですが、
うん、
それもちょっと神経質すぎそうな気もしますけど、玉木さんどうですか、なんかアメリカに行ってあるいは日本に帰る時とか、うん、一人で食べるっていうことに対するなんか違うなとか、うん、アメリカもそうだなとか思われることって、
なんでしょうね、そのでもカフェテリアとかいう、
うん、
してる人がいるかもしれない状況の中だとなんとなくこうグループ化しちゃうというか、誰かでともなくこう話しかけて一緒に食べようという雰囲気がやっぱりあるんですけども、日本で例えばじゃあランチ一人ランチできるかって言ったら平気でできますよね、なんとなく、
うんうん、
なんか
それは周囲が知らない人だからなんでしょうね、
うん、まあ、それだけ人口密度も違うって言えばそうなんでしょうけど、逆に日本行った時はその一人ランチを楽しみたいです、私は、
うんうん、スイッチ入れてね、立石さんみたいに、だから学校っていう場所がまた特殊なのかもしれません。 ね、うん、あの特に若い人にとっては。だから食べることを通してなんか文化も社会もいろんなことを考えられるなと思うんですが、一度この一口30回噛むっていうのをやってみてください。そしたらあいかに使ってないかということが気がつくんじゃないかなと、うん、そこからなんか始めてみたらいかがでしょうか。立石さんのトーク、今日もあのこだわりトークでした。ということで最後の曲はガムを噛む、グリーンのガムを噛むワンダーカムという、そういう曲を選びました。ガムを噛むっていうのもいろんな効用があるみたいですね。あのそんなふうなことを歌ってる曲ではないんですけど、今日の最後の曲です。トムさん、ミュージックフォーフォープリーその時間ですね。引っ越し中の方はどうぞお越しに気をつけられて、あのもし聞けたら来週も遥かなショーを聞いてください。WRF is an open forum for the Champagne community. Views expressed those of speakers and do not represent WRF of the Champagne Media Center or the social media. Thank you very much for listening from 遥かなショー from WRF Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.